東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今朝はどんなお話から伺いますでしょうか。
はい、今日はアーチプロジェクトといいまして、 ASEAN、 東南アジアの、
諸国連合
ですね、10カ国ぐらいあるんですけども、はい、その ASEAN と そこに JICA が、日本の、JICA が協力をして行っている災害医療対応機能の強化プロジェクト、これがアーチプロジェクトという名前で動いていますけれども、このアーチプロジェクトが行った、はい、訓練に、12月に参加してきましたので、そのご報告をしたいと思っています。
昨年の12月ですか。
はい、去年の12月ですね。
はい、これは何回目かになるんですね。
はい、これは3回目の訓練になりまして、はい、合同対応訓練ということなんですけども、うん、各国の医療支援チームが、想定はフィリピンですね、はい、フィリピンのマニラで、マニラが実際に今現実の問題として危機感を抱いているビッグワンというマニラの メトロポリタンエリアを襲うような直下型の地震が発生したと仮定して、その ASEAN の諸国ですね、一番近いところからフィリピンに助けに行くというプロジェクト の支援の訓練をすると、そういう訓練なんです。で、全体で3回目になりまして、はい、3年前から続いているわけですけれども、最初はタイで行われて、はい、その後多分マレーシアだったと思うんですけれども、うん、行われて、でフィリピン政府とフィリピン軍の全面協力のもとに今回3回目が大々的に開催されたということ、はい、形になります。
はい、総勢どのぐらいの方々が参加するんですか。
これはですね、もう各国から各チームが10人以上いるような、そういうチームが来ていまして、
はい、
でフィリピンの方々 そのスタッフも含めると総勢300名から400名ぐらいの大きなトレーニングになります。で非常に本格的でですね、
はい、
でまず空港に到着をして、
はい、
通関をして、はい、それから災害医療対応チームとして国際的な認証を受けている我々が、うん、今到着しました、じゃあ一体どのように行動すればいいですかというふうな、
はい、
チェックを受けて、それからコーディネーションをするセンターに行って自分たちの役割を把握をして、でそれからそのコーディネーションセンターが、あなた方のチームは実はここに行ってほしいんだと、こういうことを医療を中心にやってほしいんだと、で医療が終わったら必ずですね、その自分たちに報告をしてほしいと、でそれから初めて帰ってよろしいというふうなことまで言われるわけですね。訓練の場にはですね、そのマニラ空港の本物 の税関の職員さんとかですね、検疫の職員さん、ドクターなんかが来て、
はい、
病原体の持ち込みがないかとか、不審な物の持ち込みがないかとかまで本格的にやるんですね。で実際 そのセキュリティチェックのゲートなんかもですね、まあちょっと模型ではありますけども、本格的にあって、そこを通らないといけないということになります。
はい、場所は どういうところで、
場所はですね、ホテルでやったんですけれども、かなり本格的にそのいくつかの場所を作って、うん、で各チームに、あとまた隠し玉みたいなのがあってですね、
うん、
ちょっとあなた熱が出てますけど、うん、なんか具合悪いくはないんですかっていうふうな質問が職員さんから来ることもあります。それから報告書を出していなければ、あなたは書類を出していないので、まだこっちをちょっと帰国を許可するわけにはいきませんとかですね、そういったトラブルシューティングまで練習させられるということがあります。
はい、でそれ、はい、入国から帰国まで
を本格的にやるということですね。それが国際支援の時に常識として知っているべきこととして訓練されるわけですね。
なるほど。
はい、でこの訓練も1日で終わりではなくて、もう全体で4日間ぐらいかけてやるんですけども、その最初の日に入国をして、で2日目に、 実際にフィリピン軍の非常に広いグラウンドを使ってテントを10個ぐらい置いて、
はい、
でそのテントそれぞれにどういう病気の人たちあるいは怪我の人たちがこれぐらいいますよというふうな情報が隠してあるわけですね、
はい、
でそれを把握して、で日本が開発したスピードシステムというのがあるんですけども、それはリアルタイムでその今下痢がどれぐらい発生しているかとか怪我がどれぐらい発生しているか、
うん、
あの妊婦さんは何人ぐらいいるかというそういうその地域の 病気の発生の特徴を、うん、中央に伝えるシステム、これを使って今実際に全体でどれぐらいの病気が発生しているんだろうかということをつかむことができる、そういう訓練までしています。それが2日目ですね、
はい、
で今度3日目になりますと、フィリピン中央政府があの政府の対策本部もちろん立ち上がりますし、その中でどういうことが今問題になっていてどういう解決方法、それからさらにどういう支援が必要かということをコーディネーションする全体会議みたいなものも、あの再現されるということになります。本当にフィリピンの上層部のですね、
はい、
方々がやってきて、この情勢にどう対応するかということをディスカッションするところまでやるんですね。そしてさっき言ったような帰国です。帰国の時にまたセキュリティチェックをして、通関をしてセキュリティチェックをしていくわけですけども、
はい、
あのちょっとスタッフの一人熱出してるんだけど、
レポート出してないんだけど、
そういったことをですね、
は
あ、あのちょっと時限爆弾みたいなのを入れられてるわけですよ。
仕掛けられてるわけですね、はい、仕掛けられてるわけです、はいはい、うわ、
それに対応しないと帰国できないということになるんですね。
わ、ものすごく本格的で大掛かりな訓練ですね。そうです。
これはやっぱりフィリピン政府が本当にその危機感を持って、はあ、一大事に備えなくてはいけないということの表れなんですね。
そうですね。だから以前あの江川先生のお話で、あの国によっては、
はい、
そういう国際的支援を受け付けない国もあるっておっしゃったじゃないですか、はいはい、この ASEAN10カ国に関してはそこはもう大丈夫な支援を受け入れるという前提のもとにということですかね、
は
い、
これはですね、あの ASEAN は今までこうよく、まあ、開発途上国という言われ方をしていましたけれども、あの国際的な支援がないと何もできないだろうっていうふうに見られがちだったんですよね、
はい、
だけどこのアーチプロジェクトの大きなもう一つの目的の一つは各国が自分の国の災害に自分たちで対応できるような基本的な能力をあの要請するんだと、それにあたっては国際的な標準、国際的にも通用するような標準的な能力があれば、うん、本当に必要な国際支援だけをすればいいということになります。
なるほど。
ただ近くの国ですので、あのいろんな共通点がありますから、遠いところから支援に来られるよりはより早くより適切な支援が受けられる、うん、それがワンアセアンワンレスポンスという言い方でされてますね、
はあ、はい、なるほど、はい、じゃあ、まあ、あの成功裏に終えられた訓練と言えるわけですね。そうです、
はい、
へ
ー、でこの成功を受けて、
はあ、
このアーチプロジェクトがまた数年間延長されるという話も出ています。
ああそうですか、はい、今朝はまず、アセアンでの災害医療連携強化プロジェクト、はい、アーチプロジェクトの、合同訓練についてお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。